栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週は栃木県立がんセンター乳腺外科豊田智香先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。
栃木県立がんセンター乳腺外科の豊田です。よろしくお願いします。
今週は乳がんやセルフチェックについてお話を伺っていきます。先生、日本における乳がんの罹患率いかがでしょうか？増えているんでしょうか？
そうですね、最近ではやっぱり罹患率は増加傾向で、今日本人女性のがん患者のうち乳がん患者っていうのは、最も多いと言われています。実際に日本人女性の10人に1人は乳がんになると言われているんですね。
はい。
ただ死亡率はですね、第5位で1位ではないんです。なので、罹患しても決して横が悪いがんではないことがわかると思います。
確かにそうですね。乳がんというとね、やっぱり有名なタレントさんだったり、あと映画やドラマにもなったり、ものすごく怖いというイメージがあるんですが、ただ死亡率を見ていると1ではないということで、諦めちゃいけない、そういうことなんですね。
その通りですね。
はい。乳がんの原因はどんなことが考えられますか？
これも結構よく聞かれることなんですけれど、はっきりこれが原因というのはやはりないんですね。で、いろいろなことが複合的に関係して乳がんが発症すると、言われています。ただリスク因子というものもやはりいくつかありまして、有名なもので言いますと、乳がんの多くは女性ホルモンに感受性があると言いまして、女性ホルモンで育つんですね。なので、初潮が早くて閉経が遅い、出産経験がない方というのは生理のある期間が長くなります。その分女性ホルモンの影響も受けている時間が長いんですね。そういうことで、こういう方たちは乳がんになりやすいと昔から言われています。
確かに昔を考えると、そうですね、私のおばあちゃん世代はもっともっとたくさん出産をしていたので、当然生理の期間も短いわけですよね。そう考えると確かに女性の環境も変わってきてますものね。
そうです。初潮年齢もやはり昔と比べるとかなり若くなっていますね。
確かに、なるほど。あと気になるのが遺伝についてです。このあたりはいかがでしょうか？
おっしゃる通りで、乳がんのうち 5% から 10% は遺伝性と言われています。そういう関係で、すごく高い確率ではありませんけれど、近い家族、三親等以内と言いますけれど、おばあちゃん、おじいちゃん、おじさん、おばさん、いとこさんまで考えていただきまして、その中に乳がんの方がいらっしゃった場合は、自分も気をつけないといけないなと思っていただきたいです。
その他の生活習慣ではいかがですか？
いろいろなことが言われていますけれど、アルコールや肥満ですね、あと喫煙もリスク因子と言われていますので、その辺も生活の中では気をつけていただきたいと思います。
そうですね、確かに喫煙リスクは、どんな病気にも影響がありますから、そうですね、注意しなければいけませんよね。
はい、
はい。先生、注意すべき症状についてはいかがでしょうか？
やはり自分でしこりに気づく方が多いかと思います。その他に、自分で触ってしこりを見つけた時はもちろん受診していただきたいんですけれど、授乳中ではないのに乳頭から液体が出てくる、赤い液体が出てくると良くないとよく言われていますけれど、透明でも乳がんのことがあったりしますので、乳頭分泌といいますけれど、そういったものがあった時も注意が必要です。よく死体につくということで気づかれる方が多いですね。なのでちょっと下着に汚れてないかなっていうのとかも気にしていただけるといいかと思います。
はい。痛みはありますか？
乳がんは一般的には痛みはないと言われています。ただ進行してかなりしこりが大きくなってしまった場合は痛みが出てきますね。かなりたくさん痛みがあるということで受診されて、やっぱり心配して来られる方は多いです。で、その調べていく過程で痛みとは関係ないんだけれど乳がんが見つかるということもたまにあったりはします。
そうなんですね。 それほど痛みが出るほどのしこりがあるというのはだいぶ大きくなっている可能性もありますよね、はい、よく皆さん怖くてなかなか行けないんだっていう話もちらっと聞いたことがあったりしますけれども、でも全部が全部切るわけではないっていうこともね、はい、ありますし、その辺のところも早く来てほしいですよね、病院に。
そうですね、
うん、先生、乳がんの治療にはどんな方法がありますか？
乳がんの治療の主なもの3つは手術と薬物治療、そして放射線治療になります、早期の乳がん、ステージでいうと1、2、あと乳がんだと0もあるんですけれど、そちらでは必ず手術が入ってきます。で、薬物療法についてはいろいろあるんですけれど、女性ホルモンが関係してくる乳がんというのがかなり多いので、女性ホルモンを抑えるホルモン療法というものがあります。その他に化学療法ですね、抗がん剤とか分子標的治療薬を使ったお薬の治療もあります。
よく分子標的治療薬って聞いたことはあるんですが、具体的にどんな治療薬なんでしょう？
こちら点滴による治療が多いんですが、がん細胞についている特定の物質を標的とした治療薬になります。通常の抗がん剤はがん細胞だけを狙っているわけではなくて、増殖スピードが速い細胞を狙ってしまいますので、他の髪の毛が抜けたり、いろんな正常の細胞もやられてしまうんですけれど、分子標的治療薬はそのがん細胞だけを狙っていますので、副作用も少なく非常に効果が高いと言われています。
その他はいかがでしょうか？
そうですね、放射線治療も乳がんでは特に手術後に入ってくることが多いです。お胸の部分切除を行った場合やリンパ節ステインがあった場合は手術後に放射線治療を行います。あとステージ4になってしまいますと、ステージ4と言いますとお胸とかリンパ節だけではなく他の臓器にも転移を起こしてしまっている状態なんですが、そういった場合は手術というのは治療選択肢の中には通常入ってきません。薬物治療がメインとなってきて、放射線治療も行う場合もあります。
予防のために我々ができること何かありますでしょうか？
運動が、乳がんのリスクを下げる可能性があると言われていまして、積極的に日常生活の中にも運動を取り入れていただけるといいかなと思います。特に閉経後の女性ではほぼ確実にリスク減少効果があると言われています。その他に皆様にお伝えしているのは急激な体重増加や肥満にも注意していただくようにお話ししてます。
そうですね、女性は特に閉経後は太りやすいです。コロナ禍もあって運動不足にもなってますので、特に私やっぱり同世代の皆さん運動しなきゃいけないなって、自分にもう向けて気をつけようと思います。
はい、
はい、今回は栃木県立がんセンター乳腺外科豊田智香先生にお話を伺いました。先生、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
栃木放射線プレゼンツ、教えてドクター。この番組は、先端医療機器と医療システムを通して、地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。